火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、ご存知ですか？住宅での火災は1年間でおよそ1万700件発生しています。もしもの火災の時、一番大切なのは火災に早く気づくこと。連動型の住宅用火災警報器は、火災を感知すると設置されたすべての警報器が連動して鳴るため、火災の早期発見に有効です。大切な命を守るために、ご自宅に連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は、消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、オリンピック女子マラソン2大会連続メダリストの有森裕子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい。
今日は学生時代に機能別分団大学生防災サポーターに所属、現在も看護師のお仕事をしながら女性消防団員として活動を続けていらっしゃいます、福井県永平寺町消防団の加藤しおりさん、24歳とお電話がつながっています。
はい、加藤さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
まずは永平寺町がどのようなところか教えていただけますか？
はい、永平寺町には私が大学入学の際に移り住んだんですけど、人が優しくてとっても温かい町です。永平寺町には曹洞宗の大本山永平寺があって、ごま豆腐が名物です。
あ、ごま豆腐、私も大好きです、はいはい、そして加藤さんは大学時代、機能別分団の大学生防災サポーターに入団されたって、はい、書いてあるんですけれども、きっかけは何なんですか？
福井大学の医学部看護学科に入学したんですけど、入学式の後の説明会で消防署の方が消防団の活動についてお話をしてくださいました。私はもともと地域の看護に興味があって、地域について知りたいと思ったので、大学生防災サポーターに入団しました。
大学生防災サポーターの活動っていうのはどんな活動なのか、詳しく教えていただけますか？
平成19年に大規模災害が発生した時に、避難所での消防車の応急救護や消防機関、医療機関との情報伝達にあたることを目的に発足しました。私の入団後は幸い災害での出動はありませんでしたが、防災訓練に参加して住民の方たちに応急手当の仕方や AED の使い方を指導したりしました。他にも避難訓練のお手伝いや出初め式に参加するなどの活動をしてきました。
防災訓練では住民の方たちにどのようなお話をされたりするんですか？
災害時に使える身近なものを使った工夫を紹介しました。例えばストッキングとかビニール袋で腕の骨折や肩の脱臼時に腕を固定することができること、トイレに代用できるものとしてバケツやビニール袋が使えること、消臭効果や吸水性のある新聞紙を組み合わせて簡易トイレが作れることなどを実演を交えて説明しました。
で、大学を卒業すると、はい、今度は永平寺町で看護師さんになられまして、同時に永平寺町消防団の女性分団に入団された、
大学を卒業する際に消防団の方に大学生防災サポーターを退団するっていう挨拶に行ったんですけど、看護師として地域に関わって地域に貢献したいっていう思いがあったので、女性消防団に改めて入団することになりました。
じゃあその女性消防団員としてはどんな活動されてるんでしょうか？
私が入団した時は、双方の全国大会に福井県を代表して永平寺町消防団の女性分団が出場したので練習のお手伝いをしました。他には出初め式での炊き出しや 新型コロナで現在は活動ができていませんが、スーパーでの広報活動や防災に関する研修にも参加する予定でした。
看護師という、ね、仕事は激務だと思いますけれども、消防団との両立は大変じゃないですか。
自分の空いた時間で参加できるので、両立はできてます。あと消防団の活動は災害や防災に関する知識や経験を増やすことになるので、引き続き頑張っていきたいなと思っています。
全国で、ね、災害が相次いでいますけれども、加藤さんは看護師であって、そしてまあ消防団員であるっていうわけなんですけれども、どのようなことでこれから役に立ちたいと考えてますか。
もし大きな災害があった時には、災害現場で応急手当をして一人でも多くの人の命を救えたらなと考えています。
では最後に今後の目標を教えてください。
災害の予防活動に力を入れたいと考えています。地域の人たちともっと関わりを持って、救護の方法や災害への備えの重要性を伝えて、地域の人たちの命を守っていきたいなと考えています。他にも若い方の入団促進にも関わっていきたいなと思っています。
加藤さんね、いろいろありがとうございます。ぜひね、加藤さんみたいな仲間がたくさん増えることも願いながら、これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
今日は福井県永平寺町消防団の加藤しおりさんにお話を伺いました。有森さん、
はい、
いかがでした。
いや、こういうね、若い力が本当これから現場にね、増えていくっていうのはとても私たちとしてもね、嬉しいことですし、まあ大切なことだと思いますので、はい、ぜひね、両立するっていうのは難しいんですが、私一番苦手なことなので、でもこういう両立できるね、若者が増えてるのは本当嬉しいし、心強いです。
そうですよね。そして4週間にわたって消防団の皆さんのお話をね、伺ってきましたね。は
い、いや、私たちがね、正直目に見えないところでね、これだけの方々が本当にいろんな思いを持って守ってくださっていることがたくさんあるんだなって改めて思いましたし、まあそういった人たちのことを忘れないで私たちも生活をしていかなきゃいけないなって思いました。
本当に気持ちが大事だってよくわかりますよね。
そうですね。
今日のゲスト応援団は有森裕子さんでした。またぜひいらしてくださいね。
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの街の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
有森さん、1ヶ月にわたって本当にありがとうございました。さあ、キュウリのメール届いてます。大分市、ラジコで聞いてくださってるんでしょうか。ありがとうございます。リエママさんです。キュウリがたくさんあるなら薄くスライスし、軽く塩もみ、冷たいお味噌汁にします。宮崎の冷汁感覚、夏の暑い時期に冷たいキュウリのお味噌汁はたまりません。大葉、オクラ、ごまなどを加えてもグーです。これ美味しそうじゃないですか。塩もみして冷たいお味噌汁にすると、わー、これはいいです。私、冷や汁すごく好きなんですよね。美味しいですよね。同じような感覚で大葉、オクラ、ごま、わー、これは ちょっと暑くて食欲がないっていう時でもね、どんどんいけそうですよね。本当に美味しそうです。